国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。夏休みも終わっちゃったね。
そうだね、うん、2ヶ月もあったはずなのに終わるの早いよ。
早い。カホは夏休みどこ行ったの？
うん、京都や富士急ハイランドでしょ、
うん、
あと東北ボランティアも行ったけど、
ほうほうほうほう、
やっぱり一番の思い出はインターンシップ、
うん、え？インターンシップ、うん、京都よりもインターンシップ？
もちろん。
え、富士急ハイランドよりもインターンシップ？
当たり前だよ。もう最高の2週間だったよ。
マジか。
私インターンシップに行って本当に良かった。
え、なんでなんで、何がそんなに良かったの？すごい気になる。
詳しいことはエンディングで話すね。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の法ではなく法律の法と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに
聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームピコリンさんからの質問です。先日本屋に行きました。その本屋は所々にソファーが置いてあり、座り読みができる本屋です。そこでアプリに関する雑誌があったので読んでいたのですが、興味のあるアプリがいくつか掲載されており、ダウンロード用の QR コードをスマホで写しておりました。そこに店員が現れ、その雑誌を買うように言い出しました。特にその雑誌を買ってまで欲しかったわけではなく、また座り読みが許されている本屋で、しかも無料のアプリをインロードしただけなのに買えというのはおかしいと思います。もしダメなら座り読みコーナーなんか作らなければ良いですし、また読めないように紐で閉じておけばいいのに、そのようなことがなされていなければダウンロードくらいいいと思います。ごちゃごちゃ店員がうるせ、今回は買いましたが本当は買わなくてもいいですよね、教えてください、という内容です。ナホはどう思う？
確かに本当は法律上は買わなくてもいいんだけど、朝日大学生だからそういうことはしちゃダメだってことはみんなわかってると思う。
そうだよね、朝日大学生は法律も道徳も守るよね。
そう。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の加藤千鶴先生にお越しいただきました。加藤先生こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか？
はい、質問者の方の質問は本屋さんにお金を支払う必要があるかどうかという質問なので、はい、民事的な側面から質問にお答えしたいと思います。
はい。
質問者の方の質問を法的に整理すると、
はい、
本屋さんで売られている雑誌に掲載されている情報を、ま、スマホで写したことが本屋さんとの関係で不法行為にあたり、本屋さんに対して損害賠償義務を負うのかどうかということになると思います。
はい、
この不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、行為者の行為が行為の相手の人の権利や法律上保護される利益を侵害する違法なもので、その行為によって相手に損害が生じたことが必要になります。
はい、
今回の質問の場合、本屋さんの側の権利利益として店舗の中での本の取り扱いについての管理権ですとか営業権というものが考えられます。
はいはい、
これを質問者の方の行為で侵害したと言えるかがまず問題になります。
はい、
今回の本屋さんの場合、店舗内にソファーが置いてあって座り読みができるようになっていますし、
はい、
雑誌が紐でくくって閉じてあったというような事情もありません。
はいはい、
多分携帯電話などのカメラ機能での撮影を禁じる張り紙などもなかったんじゃないかなというふうに思います。
はい、
このような事情からすると、本屋さんはお客さんが店舗内で本の中身を見ることを容認していたと言えると思います。
はいはい、
またただ本を読むというのとカメラ機能で撮影をするというのでは状況が違うんじゃないかなというふうにも思われますけれども、
はい
まあ、カメラ機能を利用して本屋さんで売られている本の中身を撮影する行為は基本的には犯罪行為に当たりませんし、
はい、
自己利用目的であれば著作権法上も違法にはなりませんので、
はいはい、
撮影行為自体が当然に違法になるものではありません。
はい、
そして、まあ、質問者の方の行為は、まあ、多分一冊の雑誌の中のいくつかの情報を撮影したってことに過ぎないだと思います。
はい、う
んまあ、毎日この本屋さんに通って雑誌の隅から隅まで、ね、撮影して注意されてもやめないというような、まあ、もうなんかある意味業務妨害になるような事情があるならば、まあ、ともかくとして、
はいはい
まあ、今回の本屋さんのお店の状況や質問者の方の行為対応からすれば、本屋さんの本の管理権や営業権に対する侵害というのは認められづらいのではないかなというふうに思います。
はいはい、
また最初にお話ししたように、
はい、
仮に本屋さんに対する何らかの権利侵害が認められるとしても、
はい、
損害賠償請求が認められるためには行為者の侵害行為によって本屋さんに損害が生じている必要があります。
あなるほど。
で、雑誌の中身を撮影しているときにその雑誌を破いちゃったとか、あの汚しちゃったって、はい、でそれでも本が売れなくなってしまったというような事情があれば別ですけれども、
はいはい、
撮影行為自体によって本屋さんに雑誌の代金相当額の損害が発生したとは当然には言えないと思います。
はい
まあ、以上のような理由から今回の場合、質問者の方は雑誌を買い取る必要はないというふうのが、まあ、一応の結論かなというふうに思います。
はいはい、
じゃあ本当は買わなくてもよかったんだね。
そうだね。
でもまあそういうのはね、道徳上良くないからやめとこうねっていう法律的には問題ないということで、
本日は岐阜県弁護士会所属の加藤千鶴先生にご回答いただきました。加藤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さん日頃疑問に思っている法律問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
パホはどんな人がタイプ？
優しくて背が高くてかっこいい人。
マホは？刑罰の種類を知ってる人。
何それ、マニアック。そんな人いないよ。
僕なら言えるよ。刑法第9条死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留および科料を主刑とし、 募集を不可欠とする。
じゃあ窃盗罪ってどんな罪か知ってるの？
それも言えるよ。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
かっこいい。じゃあ基本だけど犯罪の定義は？
それは僕が言えるよ。悪いことじゃないの？
違う、かっこ悪い。私の好きな人は朝日大学法学部生だから全部言えるけどね。
え？好きな人いるの？
傷ついた心も癒す朝日大学放送局、
毎週木曜日23時から30分間放送中。
思いっきりスタディー。
このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。今日は所有権についてやるよ。
はい。
所有権はある特定のものを全面的に支配する権利のことだったよね。
うん。所有してる人は法律の範囲内においてそのものを自由に使用、収益、処分することができるんだったよね。
そうそう。自分のものなんだから使うのも捨てるのも自分の自由だもんね。
まあこのぐらいはリスナーの皆さんも聞かなくても知ってるよね。
そうだね。
うん。
ではそんなリスナーの皆さんに問題です。
おう。
A さんの土地の木の枝が境界線を越え隣の B さんの土地まで伸びてきました。
うん。
B さんはその枝を切ることができるでしょうか？
B さんは勝手に自分の土地に木の枝が入ってきて邪魔で困るから切っちゃいたいもんね。
そうだね。
うん。
あ、もちろんナフは答えわかってるよね。
当たり前でしょ。この問題のポイントは境界線を越えたのが木の枝だっていうことと、 B さんが自ら枝を切っていいのかってことだよね。
そうそう。そろそろリスナーの皆さんも答えが出たかな？正解は切ることができだよ。それはどうしてか、のほ説明してくれる？
OK。 なんで B さんがその木の枝を切ることができないかっていうと、その枝の所有権が A さんにあるからだよ。
たとえ B さんの土地に入ってきたとしても所有権は変わらないもんね。
そしたらでも B さんはどうすればいいのって思う人もいるだろうけど、 B さんは A さんにその枝を切除させる権利を持つんだよ。
B さんが自分で枝を切るのはダメだけど、 A さんに枝を切らせるのは OK ってことだよね。
そうそう。今のは木の枝だったけど、これが木の根っこになると話が変わるんだよね。
そうそう。では次の問題です。
おう。
もし境界線を越えたのが木の枝ではなく木の根だったら、 B さんはその根を切ることができるでしょうか？
うん。
その理由も考えてね。
はい。ポイントは境界線を越えたのが木の根ってことと、木が不合物ってことだよ。
ヒントは民法242条。不動産の所有者はその不動産に住として符合したものを取得する、だよ。さあリスナーの皆さん、わかりましたか？正解は根を切ることができる、だよ。
理由は境界線を越えた木の根が B さんの土地に符合してるからだよね。
うん。不動産の所有者はその土地に符合したものの所有権を取得する。で、六法に書いてあるように境界線を越えた木の根は B さんが所有権を得ることになるんだよね。
そうだね。
では今日はここまで。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、わかりましたか？これからもカホが法学部の講義で学んだ専門科目について皆さんに知識をどんどんアウトプットしていきますね。もし間違ったことを言っていたらどんどん訂正してくださいね。メールアドレスは law_watch@asahi-u.ac.jp です。待ってます。以上、思いっきりスタディのコーナーでした。
FM Watch。
輝け朝日のエストレジャー。このコーナーは朝日大学の体育会部活に所属し、華やかかつ誇らしい活躍をされる1年生から4年生までの法学部生の部活でのお話や、実は内緒、ここだけの話といった情報を聞き出すために、あらゆる角度から独自の鋭い視線で見つめ、いろんなことをインタビューしちゃうコーナーです。さて今日は我らが尊敬する恩師大野先生と宮坂先生と交流の深い、話し出すと長いだけどすごい面白い大石健太郎先輩だよ。
そんな大石健太郎先輩は何の部活に所属されているの？
大石先輩は体育会剣道部に所属されていて、体育会剣道部はこの朝日大学で一番の大所帯のクラブなんだよ。
へー、男女合わせて部員はどのくらいいるの？50人くらい？
なんとその倍。
え、倍？
そう、倍、100人以上なんだよ。
へー。
男女比は6対4なんだって。
めちゃくちゃ多いね。けどその中でレギュラーになれるのって何人くらいなの？
なんと男子9人、女子7人。
え、本当に？
でもうち2人は補欠だから、実質的に試合に出られるのは男子7人、女子5人だよ。
すごい少ないね。
少ない。
じゃあそんなに人が集まるってことは結構古くからあるの？
それがどっこい、作って13年目にして西日本準優勝するほどすごい新設の部活なんだよ。
おお。
今年の結果はまだ聞けてないので、詳しくはホームページなどで確認するか、アメブロにナホが後で上げておきます。
お願いします。
はい。
じゃあ練習は男女別々にしているの？
それがね、一緒に練習してるんだって。
おお。
そんでだから男女仲もいいんだって。
そんな大石先輩が夢中になる剣道のルールを簡単に説明してほしいな。
はい。大学では男子は大会によってルールが変わるらしいんだけど、普通は5分3本勝負で先に4人勝った方が勝ち。で勝者の数を数えて3人3人で多く本数を取ってる方が勝ちになるんだよ。もしも引き分けの場合は取得本数の差、または代表者決定戦になるんだって。
あ、それはわかる。
本当？
時間無制限で先に1本取った方が勝ちなんだよね。
そうそう。
剣道って確か小手と面と胴があって、月は高校生からしかダメなんだよね。
おお、詳しいね。剣道は気、剣、体が全て揃ってないと1本にならないんだって。
大変な競技だよね。
裸
足だから冬は寒いし、防具をつけるから夏は暑いよね。
確かに。
先輩はやめようと思ったことはないのかな？
まあ正直な話、剣道は武道だから上達が難しいじゃない？だから困難も多くて大変だったみたいだけど、まあ持ち前の明るさでね、前向きさと、あとは負けず嫌いな性格のおかげでここまでなんとかやってこれたって言ってたよ。
そうなんだ。勝負事って負けず嫌いじゃないと続けられないよね。
それは思う。あとお父さんがまずやってみろっていうのが自分の中で力になってるって言ってて、なんか中学時代の時に一式80万ぐらいする防具とかを買ってもらってて、でもそれは今は自分で買うようになって、この頃親の苦労が少しわかるような気がするって言ってた。
80万ってすごい高いね。
だから自分は周りの人たちに恵まれてるって言ってたよ。
そうなんだ。多分コーチや先生方もすごい人なんだろうね。
そう、神山監督と和田コーチだね。この二人とは縁もあったし、お世話になりっぱなしだって。
頭が上がらないってやつだね。
私
たちも大野先生と宮坂先生に頭が上がらないのと同じだよね。
間違いないね。頭上がらないね。
そういえばなんでそんなに大変な剣道を始めようと思ったの？
お父さんがもともとやってて、お姉さんがやり始めて、じゃあ自分もかっこいいなって思って年初から始めたんだけど、もともと自分はひどい喘息持ちだったから、すごい始めるのにも心配したみたい。
え、ってことは今も喘息があるの？
それが今は剣道を始めて呼吸の仕方を覚えるようになって、集中力を持つっていうことを考えてやってたらいつの間にか治ってたんだって。
じゃあ大石先輩にとって剣道って運命の出会いだったんだね。
ねえ、そっか。夏休み中には合宿もあって鬼のようなハードな練習があったけど、みんなで話せるのが楽しいって言ってたよ。
そっか。
うん。
あ、剣道
部って休みはいつあるの？
基本的に日曜日が休みで、土曜日は午前中練習で午後からが休み。
へー、休みあってよかったね。
ねえ、こんなハードな部活の休みはめんどくさがりな私だったら絶対ゴロゴロしたいって思うわけですが、大石先輩はなんとアウトドア派らしくて、夏場はサーフィン、これからの季節だったらスノボーっていった体を動かすものが大好きみたい。
わあ、もともと体を動かすのが好きなんだね。
うん、すごい。
じゃあそんなハードな部活だと勉強はいつしてるの？
うん、勉強と部活の両立の仕方は、部活から帰ってきてちょっと眠って時間を決めて勉強して、そこからまた寝て起きて同じことをやると記憶が定着するって言ってた。
おお、うん、ぜひ今度試してみます。
効果出るといいね。
うん、
剣道の魅力は最近就活するようになってから気づいたみたい。礼に始まり礼に終わって、剣道は負けた相手にも敬意を払うためガッツポーズはしちゃダメなんだって。
え、そうなの？
うん、打って反省、打たれて感謝って言って、相手を思う気持ちが養われるし礼儀作法も身につくって言ってた。
剣道ってすごいね。
うん、
じゃあそんな大石先輩の将来の夢は？
ウェディングプランナーだって。ウェディングプランナーの面接に最高点数で合格した。
え、すごい。うん、それで？
うん、だから地元ではそういう観光総裁の企業が少ないから自分でその企業を起こすのが夢だって。
おー、剣道や法学部で培った経験を生かして大企業になるといいね。
そうだね、応援してます。いかがでしたか？これからも体育会運動部で一生懸命活動を続ける法学部生をなほ独自の視点で紹介していきます。気になったことや聞き逃したことはホームページにて。来週もお楽しみに。これからもなほ独自の視点で体育会部活で活躍する法学部生を紹介していきますね。以上、輝け朝日のエストレザーのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設の紹介、入試の情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、今日の朝日大学からの情報です。今回は朝日大学学事課からのお知らせです。この度、朝日大学は美濃加茂市において木沢記念病院と共同で医療と健康をテーマとして公開講座を開催します。この講座は歯科医療を専門とする朝日大学と地域医療に多大に貢献している木沢記念病院がそれぞれの専門分野に関して一般の方々に分かりやすくお話しさせていただく講座で、今回は3つの講義を準備させていただきました。第1項は糖尿病に関するお話ですが、知っておきたい糖尿病最近の話題という演目で、木沢記念病院内科部長の高見和久先生からご講義いただきます。第2項、第3項は歯周病に関するお話ですが、知っておきたい歯周病最近の話題という演題で朝日大学大学教員が講演します。第2項が歯周病の原因メカニズムと最新治療法という演題で朝日大学歯学部教授渋谷俊明先生からご講演いただきます。そして第3項はお任せください歯周病予防という演題で朝日大学歯科衛生士専門学校荒木美穂先生からご講演いただきます。日時場所は2011年10月8日土曜日午後1時から午後4時30分頃まで、美濃加茂市中央公民館です。入場無料でどなたでも参加可能ですが、所定の申し込み用紙でお申し込みいただくか、またはホームページからお申し込みください。お申し込みに関するお問い合わせは電話番号 058-329-1079 朝日大学学事課公開講座係までお願いします。なお、ホームページは http コロン
www.asahi-u.ac.jp/です。公開講座のページをご覧ください。以上、朝日ナウのコーナーでした。
FM Watch。
さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井玲香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由も、なぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。流れる。
それで富士急ハイランドよりも京都よりもインターンシップの何がそんなに良かったの？
あのね、
うん、
どんどん自分が生き生きしていくの。
へえ、なんで？
知らないことを知って価値観や自分の世界が広がっていくからかな。
そうなんだ。
特に積極性と考えることの大切さを実感したよ。
なんかカホがすごく珍しく真面目なこと言ってる。
まあね、
うん、
ナホも大学生のリスナーの皆さんもぜひインターンシップに行くといいよ。
うん、
大学でもアルバイトでも学べないことがたくさんあるから、
気が向いたら行きます。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/low-watch/、またはメールアドレス low-watch@asahi-u.ac.jp までよろしくお願いいたします。お送りしたのは朝日大学法学部のカホと
ナホでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。聞いてね。それではバイバイ。 バイバイ。Oh.